週刊ボルターズ。この時間は熊本にあるプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうということなんですけどもね。はい、まずね、試合の情報からお伝えしたいと思うんですが、この前の土曜日と日曜日、リソナグループ B2 リーグ第29節ということで、西地区1位の相手神戸ストークスとの対戦だったんですね。
わー、ドキドキ。はい、はい、
でまず土曜日の試合なんですがね、第1クォーター、山田アトムとラウリー・アルキンズのスリーポイントシュートで31対19、いいじゃないですか。
おー、すごい。
31対19とね、はい、12点リードするんですね。はい、でところがですね、結局追いつかれてしまいましてね、72対72という得点で、最終の第4クォーターを迎えました。で中盤まで澤部啓太のスリーポイントシュートなどで粘っていたんですけれどもね、残り4分というところで逆転されまして、結局終わってみると91対95、
惜しい、
4点差、競り負けました。試合後の会見でアルキンズ選手がですね、チームメイトは僕にとってこの試合が古巣との対戦という、まあ、意味深い試合だと分かってくれていたと思う、神戸は一番いい状態で全力で戦っていたにもかかわらず、自分たちはあとちょっとで彼らに勝てたところだったのにというね、お試合を振り返っておりましたけどもね、本当ですよね。12点リードしてたのにね、惜しかったですね。で今度はあくる日の日曜日の試合ね、第1クォーターが終わって第2クォーターはですね、6点ビハインドで迎えました。で石川海人のスリーポイントシュートなどで反撃しようとしたんですが、逆に37対47とリード広げられてしまいました。はい、で後半はグレゴリー・エチェニケ選手を起点にね、ゴール下から得点を狙ったんです、がね、結局ゴール下はね、相手に支配されてしまいましてね、点差を縮めることはできませんでした。で終わってみれば74対87ということで、ちょっと負けが込んでますね最近。
そうですね、
ね、で今んとこ西地区の3位ということになっております。はい、なんか連勝してた時は本当ね、
はい、
すごかったですけどね、
やっぱなんか勢いみたいな ねものもあったんですかね。
ところがそこで一回負け始めてから、なんかトントントントントントントントンとずるずるとなんか負けてますよね。
ただ惜しいですね、負けたとはいえ ね大差ってわけじゃないですもんね。
そこなんだ、だからこそまた余計にね悔しい、
はい、
惜しいですよね。はい、まあなんとか頑張ってほしいですね。はい、はい、ブースターズ頑張ってまいりましょう。では続いてはこのコーナー、今週のピックアップ。今週取り上げますのはクンザ・タケシ選手をね、取り上げてみたいと思いますけどね。
はい、
はい、まずプロフィールからですね、栃木県出身のですね、22歳若い、22歳、
はい、
背番号は10番、身長は188センチ、体重は100キロ、ね、ポジションとしましてはですね、まあもうほぼほぼ外国籍のね、背の高いビッグマンと対峙するスモールフォワード、パワーフォワード、ね、なんですよね。まあ、体格を生かしたディフェンスが特徴です。だって188センチの100キロですからね、はい、でおばあちゃんが沖縄のご出身なんですね、でペルーに移住しまして、お父さんが日系ペルー人、お母さんがルーマニア人ということでね、愛称はミドルネームのね、リカルドというのがね、愛称なんですね。
はい、
でクンザ選手は東海大学在学中の、まあ、先月3月6日に練習生として加入いたしまして、ミッチェル・ライトフット選手が移籍した翌日に、18日に選手契約されたということで、これはこの番組でも、ね、ご紹介したところでしたね。はいはい、でまあ急転直下で、ね、プロ選手になったわけですね。だからね、やっぱりね、大変だったんだそうですよ。
だいぶびっくりしました。いや、正直、まあ、想像もしてない形の加入となって、ちょっと気が重いじゃないですけどっていうような気持ちもあったんですけど、まあ、そのせっかくチャンスが巡り回ってきたのはその偶然ではないと思うので、そのチャンスをしっかりつかめるように結構、まあ、練習参加させてもらって、最初の方とかは練習を続いてて、自分がミスしたら迷惑かけてしまうので、本当にオフコートでセットプレーの確認とかずっとして、なるべくチームに迷惑かけないようにやってたっていうのが、まあ、本音です。
いや、そうですよね、はい、急にプロ契約でね。
そうですね、
だって大学生の時ですもんね。
はい、謙虚であり前向きで、ただ、ね、 くんざたけしさんってお顔じゃないですよね。
それはだってね、それはだってね、お父さんがペルー人でお母さんがルーマニア人ですから、ルックスで言うとね、もう本当に外国からやってきた選手みたいな。
そうですよね。
だけどほらね、
俺が
おばあちゃんが沖縄出身だったということですからね。そして東海大学にもいたということですからね。
日本語も堪能、
うん、だからほらつい最近まで大学生だったわけですよ、くんざ選手は ね、はい、でね、今そのプロのプレーに対応しようということでね、もう懸命に取り組んでるんだそうですよ。
大学の試合なんかでは留学生2メートル超えがいても1人という状況でやっていて、やっぱプロの世界になるとコートの中に2メートルの人が何人もいるので、その本来やっていたプレーが、まあ、通用しないがあったりするので、まあ、そこの工夫ところ自分の、まあ、プレーの幅だったりその質を上げたりしていく必要があるように感じてます、まあ、プロ選手になって、まあ、職業なわけじゃないですか。自分のパフォーマンスでご飯を食べていくので、どうすればよくなるのかで、まあ、オフコートの自分の体のメンテナンスだったりトレーニングだったり、まあ、技術の向上だったりっていうのも、もう24時間それを考えてやんないと、まあ、プロ選手として、まあ、上にはいけないと思うので、まあ、そこのところの切り替え、私生活の部分がプロらしい生活を送ってるかって言われたら、まだそうじゃないかなっていうふうに。
何しろ大学生からいきなりプロでしょ、
はい、
だけど必死にそのプロの中で頑張っていこうとね、うん、なんかもがいてるっていう感じですよね。
なんか心根が真面目な方なんだなって伝わってきますね、
う
ん、
だけど本当真面目ですよね。
はい、
もう本当今もうプロの中で頑張ろうと頑張ってるわけですよ、
うん、
ね。でこのくんざ選手なんですけどもね、はい、チームの中ではねどっちかというといじられキャラ
ほう
ということで、うん、田中チカラ選手とか山本翔太選手、それから東海大学でねくんざ選手の先輩にも当たりますね石田光雄選手、まあ、特にね、まあ、親しくしてくれるから、まあ、ちょっといじるような形になってると、
うん、ま
あ、こういうことだと思うんですけどね、はい、まあ、ただねくんざ選手ねほら急にプロになったわけでしょ。
そうか、
ね、で急に大学生活に別れを告げてこうプロになったわけですからね、はい、その時の気持ちどうだったか聞いてみました。
まあ、卒業式はちょっと行きたかったんですけど、ちょうど契約しちゃったの でしかも今怪我人も何人か本当多く出ちゃってる中、自分が卒業式で抜けてしまうっていうのはチームに大きな迷惑かかると思ったので寂しいですけど、まあ仕方ないっていうか、まあ、そういうこともあるので、まあ、最後の最後もうちょっと大学生らしいことしたかったなっていうふうには感じますけど、そういう、まあ、道なので、まあ、そういうところも犠牲じゃないですけどしていかないと大きくはなれないかなって思うので。
普通は大学卒業したらね卒業旅行とかね。
そうですよ、
ねね、卒業式も出て、はい、卒業旅行も楽しんで、もうプロになってますから、
はい、
ね、そういうわけにいかないわけですよね。
さすがもうプロ意識ですよねそこはね、は
い、で周りから見たらどうかということで遠山ヘッドコーチね、
はい、
今月11日に、まあ、初得点を挙げたんですね、くんざ選手ね。でね、遠山ヘッドコーチはね期待しているみたいですよ。
リカルドはこうアンダーサイズでも今、チームで4番だったりインサイドを担ってくれているので、サイズ関係なくよりフィジカルに外国籍選手とこうファイトしてリバウンドも、チームにもたらしてきて、そして今日のようにオープンになったらしっかりとシュートを決め切ってくるっていうところを期待してますし、そういうことをしてくれるとよりチームは人数が少なくなってきた中でリカルドがインサイドで頑張ってくれればそれだけチームは強くなるので、すごく期待しています。
期待してますよね、
はい、
富山ヘッドコーチね昨日取材したらこんなことをおっしゃってたんですね。今ほら本当にもうこのコーナーでも活躍している選手の名前でエチェニケ選手とかアルキンズ選手の名前がどんどん出てくるじゃないですか、だからクンザ選手が力を発揮すると、
はい、
エチェニケとかアルキンズ選手を休ませることができると。
あ、休ませるのも大事ですもんね。
休まないとまた怪我につながってきますからね、なので期待しているということなんですね、はい。さあでくんざ選手なんですがね、残り試合でねこんなところを見てほしいと言っておりました。
まだたくさんプレータイムがもらえてるわけではないので、まあ、その中でも試合に出るだけが、まあ、仕事じゃないと思ってるので、試合に出れないからこそできることもありますし、 B2 の優勝のために自分にできることを本当に今タフな状況でみんな戦っていて、試合中の顔とか見てると本当辛そうできつそうにしてる中、 やっぱ自分たち若手がそこを鼓舞したりいい声かけをすることによってチームもまた雰囲気じゃないですけど取り戻せると思うので、あまりコートに立つ、時間は少ないと思うんですけど、そのベンチにいる姿だったりその声かけとかっていうのを、まあ、見てほしいですね。で試合に出たらアグレッシブにフィジカルにチームにエナジーを与えれるようなプレーをしたいと思ってるので、そこに注目してほしいです。
注目しますよ、
もうね。もう本当頑張ってほしいですよね、はい。今回は薫田武選手のインタビューをお送りいたしました。で試合の情報です。レギュラーシーズン最後となる試合、これが次の試合になるわけですけどね、今度の土曜日曜25、26日ホームでの試合ということになります、うん、熊本県立総合体育館で西地区4位の鹿児島レブナイズとの対戦ということになります。でこれね、とっても大事な試合になります、
はい、
なんでかと言いますと、この2試合の結果によってそのプレーオフがホーム開催になるかどうかという、これが決まるんですね。
大事ですね、
はい。で昨日の取材で磯野キャプテンはですね、もうその決意をね、うん、こんな風に語ってくれました。
人数、いないんですけど、まあ、本当に諦めない姿勢だったり、まあ、少ない人数の中でも、ワンシーズンやってきたことのまずは集大成じゃないですけど、まあ、そういったところを本当に最終戦出し切れたらいいのかなと思います。
はい、もう本当もうだってあと残り2試合でね、
はい、
もう頑張るしかないんですから、うん、ただまたホームでやっぱやるのとね全然違いますから。
そうですよ ね、
ね、敵地でやるのはね
応援が違う、
ぜひ頑張ってほしいですよね、はい。でこの25、26土曜日曜なんですが、日曜日の26日の試合なんですが、 HKT48 のメンバーであります、熊本県出身の田中伊織さん、
はい、
森崎沙彩さん、そして松本萌歌さんがですね登場するんだそうです。
わー、そうですか。
はい、で25日の試合は午後3時5分、26日の試合は午後2時5分、ティップオフということです。でこれからはですね、番組からのプレゼントがあるんですが、25、26日の試合のですね1階の指定席と2階席で使えるチケット、これプレゼントするんですが、
うん、
これね引き換え券なんですよ。
あー、ね、ははは、
引き換えなきゃいけないん
です、
ところがね、
はい、
今結構埋まってきてるんです。
いやー、
なので当たっても必ず座るかどうかはね、保証はできません。
あら、微妙ですね、そこ
だけど当たらないことにはね、
はい、
そもそものあれがないわけですから。
そうですよね。
どうぞご希望の方はですね、はい、チケットペアで2組の方にプレゼントということなんですがね、これね明日か今日か明日、そのだってもう25、26ですからね、うん、RKK に取りに来ることができる方という条件をつけます、
はい、
うん、はい、必要事項、あなたのお所、お名前、年齢、連絡先をしっかり書いてですね、はい、今日の11時まであと30分ぐらいですね、はい、お送りください。ファックスは096-356-1115番、 E メールアドレスは
とんでる @rkk.jp です。
はい、次回のこのコーナーはね、プレーオフに向けた選手ヘッドコーチの声をお送りしようと思っております。このコーナーは週刊ボルターズのブログやラジコなどのポッドキャストでまた何回も聞くことができますので、どうぞ聞いてください、
はい。
では締めの言葉はプレーオフまではこの言葉でいきますよ、いきますよ、はい、せーの、
優勝するボー、イエーイ、
週刊ボルターズでした。